皆さんおはようございます。10月の第3週の日曜日となりました。今朝もですね、街道とまたネットを介してさまざまな人々とつながってご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。今日はですね、先ほどご報告の中で触れていただきましたが、粕谷教会ともですねご一緒に礼拝をしております。粕谷教会、先ほどお話ししましたように、今街道の床下のですねシロアリ対策工事をしておりますから、今はお隣の棟ですね、教育館、伝道館って言ってたかなっていう、その建物の、リビングのところで皆さん礼拝参加しておられるかと思います。場所は離れていても一緒に御言葉の前に集うことができるっていうことはありがたいなと思うんですね。今日もまたご一緒にこう礼拝続けていきたいと思っておりますが、さてもう10月も中旬となりまして、毎日なんとなく慌ただしく日が続いております。先週の月曜日には教会の施設幼稚園であります恵みの園の運動会が終わりました。先週はまだまだ暑い1週間だったんですね。月曜日の運動会、もう日差しだけでクタクタになるような中で運動会が行われまして、でようやくこの無事に、運動会が終わったところで、なんとなく気温の上でも今日ぐらいからでしょうか、ちょっと落ち着くようになってきた。なんとなくですね、その気温の上でも気分の上でも秋を感じ始めたわけです。で今年の夏は暑さが異常だったためにですね、なんかこう涼しくなってくると皆さんの方からちょっとこう疲れが出たのかなって言ってこうね、体調不良のお知らせをいただいたりもする。で類に漏れず私自身もですね、本当なんか最近疲れとるんです。昨夜なんてですね、子供を寝かしつけようと思って、ね、9時に一緒にゴロって横になったらそのまま朝まで寝てしまうっていうですね、もう本当になんか自分でもびっくりするぐらい疲れとるんだなと思うんですが、さて皆さん、お疲れの時にはどのようにして回復をいたしますか。皆さんのこのリフレッシュ方法、ね、を知りたいと思うんですね。寝るとか、あったかい湯に浸かるとかですね、旅に行くとか、いろんな手段があることでしょう。でそんなことを考えておったらですね、ここから先ちょっと私の想像に皆さんお付き合いいただければと思うんですが、どうやったら元気になるかなとかって思っておりましたら、あれって疲れって大きく2種類あるのかもしれないなっていうことを感じたんです。で一つはその本当に肉体的な疲労ですね、体の疲れで、もう一つは心の疲れで、この体の疲れと心の疲れっていうのはこう密接に関係しているように感じるんですね。私の例の中でもう一つですね、毎年、夏休み夏季休暇をいただきましたら、妻の実家、群馬にありますが、その群馬の方に帰省を兼ねて、家族みんなで車で長期の旅に出ると。でこれがですね、実はなかなか体力的にハードなんですよ。で毎年休暇の前日までもうがっつり夕方まで仕事をしまして、で、実はちょっとこうフライング気味なんですが、その日の夜のうちに、夜の高速の方がスーッとスムーズに行くので、夜のうちに出発をする。で今年なんかはまた夜に出発をしまして、ずっと山陽道で本州を上がり、そして、四国は尾道からですね、四国に渡りますしまなみ海道に入って、でその途中のですね、大三島っていう島におりまして仮眠で、翌朝もう8時ぐらいからでしょうか、人気のない海に行ってですね、家族でわーっと泳ぎまして、で午後は愛媛の博物館で、三段の大好きな恐竜の展示を見、夕方は高松の宿に入るっていう、これ実は24時間の移動距離にしましたらね、600キロぐらいあるんですよ。でそんだけの移動をしますと、もう前日までがっつり仕事した上で出てますから、もう体はぐったりなんですが、しかし心は非常にリフレッシュをしている。これね、もちろんその妻の実家に行きましたらめちゃくちゃ普段寝ないぐらい昼寝しまくってですね、回復もするんですが、でも思うのは、心が元気であれば回復は早いなって思うんですね。逆に心が疲弊している時っていうのはなかなか元気になりにくい。そうでしょ、だって皆さん、例えば本当に心配事がある時に夜寝れるかって言ったら、なんか寝れなかったり夜中に起きたりとかするじゃないですか。だからね、やっぱり体と心が疲れている時っていうのは、まず心の回復が大事なんだなっていうことを、なんかこうつらつらと思っていたわけです。 じゃあどうすれば心を休ませることができるんだろうか。そこで思ったのは、ほっとできること、心底安心できること、そして安心できる相手を見出すことって大事なんだなって思うんですよ。自分を偽らなくていい、自分の弱さだとか嫌な部分をもうね、丸ごと受け止めてくれる、そんな相手を持つことっていうのが私たちにとって大事な回復の一つだと思うんです。でもそこで問題が生じる。私たちの心底を安心できる相手をどこに見出せるかっていうことがね、実は大きな事柄なんだろうと思うんですよ。私たち特に現代人、このストレス社会とか言われますが、その社会の中で私たち一体どこに心底安心できる相手を見出しているんでしょうか。先日びっくりするニュースを見ました。 AI の技術の発展というのは目覚ましいと、で AI と日常の対話が可能なんだとかっていうことぐらいは知ってたんですよ。知ってたんだけれど、そこから一歩進んでびっくりしたニュースは、その AI を自分のパートナー、彼氏だとか彼女だとかですね、伴侶だとか、そういうふうに AI をパートナーにする人が出てきたっていうニュースがあったんです。で、どういうこと？と思って見ておりましたら、実際に AI とお付き合いをしていますという女性が、インタビューを受けていた。で、彼女はどうして AI をパートナーに選んだんですかってこうインタビュアーに尋ねられた時にこう答えたんですね。だって AI は私を否定しないからって。仕事や人間関係のさまざまな愚痴を話しても AI は嫌がらない、そしてあなたのこういうところがいけないと注意してこないって、だから AI をパートナーにしたんだっていうことをまあ言われたんです。で、ああ分からなくもないなってこう正直に思った。なぜならば、私たちの社会は違う考え方の人を過度にね否定したり、まあ、拒絶しがちなことって多いと思うんですよ。強い主張をする人がいて、でその人に私はそう思わんけれどもなんて言ったら、そんなことはないなんて頭ごなしに怒られたりしますしね。でまたそういうなんか強い、あもう対話ができんのやなっていう人が出てくると、この人と関係したくないな、関わりたくないなと思って立ってしまうなんて、そういうことも私たちの中ではある。でその結果、現代人はと言いますと、やたらと自分と同じ意見の人ばかりで集まって、そうよねそうよねってやたら同調意識を求めてくる。そもそもですよ、人の意見なんて千差万別で完全一致なんてできるわけがないんです。にもかかわらず、同じ意見であるように求め、そして違うならば拒絶をし、なんていうそんな社会だとすれば、私を否定しないからといって AI をパートナーにする人がいるっていうこともわからんじゃないと思うんですよ。つまりそれだけ世間がしんどいんだと思うんですよ。まあパートナーが AI なんだっていう時ね、否定されないっていうことで、じゃあそこにちょっと成長はあるのかななんていう疑問もあったりはするんだけれども、でもそれぐらいに世知辛い世間なんだっていうことを思う。もともとね、そもそもね、私たち人間同士の理想的な関係っていうのは互いに違うよ、違うんだけれど、でも否定し合わない、そうだよね、違いがあって当然だよねって受け止め合っていくって、それが私たちの理想の関係じゃないかと思うんです。今年度久留米教会の年間テーマは、こちら側ですか、皆さんから見て右に掲示していますが、弱さでつながるというテーマを掲げています。これこそが一つの理想の関係だと思うんです。それぞれの弱さを隠すんじゃなくて、弱さをさらけ出しながらそれでもつながっていける。じゃあこの弱さでつながるような関係は一体どのようにしたら築くことができるんだろうか。一朝一夕には難しいでしょう。しかし私は一つの確信を持っている。それはお互いにですね、私あれやこれやあるけど、でも神様が受け止めてくれとるっちゃもんっていう、その安心感を一緒に共有してつながっていくこと。いろいろ問題はあるさ、課題はあるさ、得て増えてはあるさ、でもねって、でもそれでも私は神様に愛された命、この人も神様に愛された命、 そうやってだから一緒に生きていこうって、それが弱さでつながるっていうことなんじゃないかと思うんですよ。今朝長々とこんな私のね、まあ、妄想といいますか想像といいますか、そんなお話をさせていただいたのは、実はまさに今日選びましたマタイによる福音書のこの物語が、そんな弱さも受け止めつつつながっていける相手がイエス様なんだよ、神様なんだよっていうことを私たちに教えてくれているお話だからです。ご一緒に聖書を読んでまいりましょう。今朝はマタイによる福音書20章の29から34節を選びました。物語はイエス様一行がエリコの町を出るというところから始まります。このエリコという町はですね、エルサレムの東側にありまして、この乾燥地帯でありますイスラエルの中では珍しく水豊かで肥沃な土地です。商業などが大変盛んな土地です。ルカの福音書の中ではですね、徴税人ザーカイがいた、徴税人の頭であるザーカイがいたとされるのがこのエリコなんですね。まあ、そんな大変大都市であるエリコ、そのエリコで何かしらの用事を済ませたんでしょう。イエス様一行は町を出た。さあどこに向かおうとしているのか、直後であります21章を見るとエルサレムに入っていく。21章から始まるこのエルサレム入城っていうのは、もう杉越の祭りの直前、平たく言うならばイエス様が十字架にかかって殺害されていく物語の冒頭にあたるんです。イエス様からすればもう間もなく自分は命を奪われ十字架にかけられるであろうっていうことを重々分かっている。しかし旗から見るならば、最近有名なあのナザレのイエスというね、偉大な教師がエルサレムに入っていこうとするぞと、しかも杉越祭、民族解放の機運、気持ちが非常に高まっていくこの祭り、もしかすると私たちの祖国イスラエルを支配しているローマから解放してくださるかもしれない、そんな期待感もいっぱいにあったんでしょう。だから今朝の箇所の冒頭29節を見るとこう書いてあるんです。一行がエリコの町を出ると大勢の群衆がイエスに従った。もうなんか周りに、イエス様の周りにうわー人々がねおりまして、よし行くぞうわーと盛り上がりながらエリコの町を出ていく光景が想像できるんです。しかしそんな人々の熱狂に水を差すかのようにして叫び声が起こった。30節、その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。人々は激怒するんですね。イエス様は今から自分たちと一緒にエルサレムに登るんだ、何を今更呼び止めるかって。31節見ますとね、群衆は、まあ、この2人の盲人をですが叱りつけて黙らせようとしたっていうんです。しかし2人はますます主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだって聖書は書いてある。これすごいでしょ。皆さんが、ね、この2人の立場だとしたらどうです。主よダビデの子よ憐れんでくださいって言った途端、周りからやらましいってめちゃくちゃに怒られたら、もうそれで萎縮して黙りそうじゃないですか。しかしこの二人は黙るどころか、ますます声を張り上げながら、主よダビデの子よ私たちを憐れんでくださいって叫んだって言うんです。その彼らの叫びに足を止めたのはイエス様ご自身だ。イエス様は二人を呼びますと問うんです。32節、何をしてほしいのか。彼らは答える。33節、主よ目を開けていただきたいのです。すると34節、イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従った。これなんかさらっと読みますとね、福音書の至るところにこうよく書かれているありふれた癒しの物語、奇跡の物語のように見えるけれどもね、私はこの物語をじっくり読んでいく中で、最初に皆さんとお話ししたように、イエス様は私たちのことをちゃんと分かってくれるんだ、神様はちゃんと受け止めてくれてるんだっていうことが見出せると思うんですよ。なぜそう思うのか、それはある言葉に注目するからです。 今朝の物語の中で3回にわたって憐れむっていう言葉が書かれています。30節と31節と34節の3回です。この3回の憐れむっていう言葉なんですが、よく見ますと最初の2つ、30節31節の憐れむっていうのは、この2人の盲人が主よ私たちを憐れんでくださいとこう叫んでいる言葉、願っている言葉。一方34節3つ目の憐れむっていうのは、イエス様がこの2人にね、2人が目を開けていただきたいのですって語ったその言葉に対して深く憐れんだっていうイエス様の行動として書かれているのが34節の憐れむです。これ日本語で見ますと全部同じ憐れむなんですが、聖書がそもそも書かれているギリシャ語の原典を見ますと、実はこの2人の盲人が叫んでいる憐れんでくれっていう憐れむと、34節でイエス様が彼らを憐れんだって書かれているこの憐れむ、別々のギリシャ語の言葉が使われているんですよ。どう違いがあるか。2人の盲人が語っている憐れんでくださいっていうのは、ギリシャ語の中ではエレオっていう言葉で、そのエレオっていう言葉のニュアンスは、この見た目とか表面的な事柄を同情するっていう、こういう憐れむなんですね。一方イエス様がこの2人の訴えを聞いて深く憐れんだっていう、これはスプラグニッゾマイっていうギリシャ語が使われている。でこのスプラグニッゾマイっていう言葉のニュアンスは何かって言ったら、自分の腹綿がねじ切られるほどに相手の痛みに共感するっていう、そういう意味の憐れみなんです。この2つの違いを意識しながらもう一回物語を読むと、こういう意図が見えてくる。2人の盲人は大声を上げながら主よ憐れんでくださいと叫んだ。その時に彼らが期待をしたのは、目が見えず町の外の道端に座り込んでいる自分たちに同情してほしいなんですよ。だからそれに対して十分に応えるならば、例えば幾ばくかの金銭を渡すとか食事などの施しをする、これである種十分な対応のはずなんです。しかしイエス様はそうではなく、足を止め彼らを呼び、私に何をしてほしいのかって問うた。イエス様は彼らに施しをしたのではなく問いかけをしたんです。何をしてほしいのか。もっとちゃんと訳すならば、あなた方が本当に必要としているものは何かってイエス様は問うたんですよ。この時点でイエス様は、彼らが単に見た目のことを見て、ね、ああかわいそうだなと思ってくれ、そうじゃなくって、もっと本当は君たちが私に伝えたいこと、私に訴えたいことがあるんだろ、言葉にしてごらんって、そうやってイエス様は彼らを促していくんですよ。彼らは言う、目を開けていただきたいのです。その言葉に対してイエス様は深く憐れんだ。スプラグニッゾマイの憐れんだ、このスプラグニッゾマイは何を意図しているか。先ほども言ったように、自らの腹綿がねじ切られるほど彼らの痛みを我がこととして受け止めていくっていう、そういう憐れみですよ。つまりイエス様は、目を開けていただきたいのですっていうその一言の背後で、彼らがどんな人生を生きてきたのか、どんだけ苦しみ悲しみ憤り絶望を背負って生きてきたか、その思いをイエス様は受け止め、自らの痛みのようにして彼らに心を寄せたって、これがスプラグニッゾマイ、憐れむなんです。イエス様は彼らの中に何を見出したんだろうか。考えてみますとね、今朝の箇所の中でこの2人の盲人がどういう人であったかっていう記述はほとんどありません。見出せるものは、彼らが目が見えなかったっていうことと、町の外の道端に座っていたっていうだけなんですよ。でもね、当時の社会的状況とか常識とか、そういうで数年とか、そんなことを考えていくと、言葉として書かれていないけれども、彼らの置かれた状況が少しずつだけども想像できるんだ。例えばですよ、 もう何回か、ね、お話をしておりますが、古代世界におきまして病気っていうのはどうやってかかるかって、彼らはこんな風に考えていた。当時の人はこう考えていた。自分なり家族なり、近しい誰かがですね、何か大きな罰で罪を犯した。でその罪によって神様が彼を守る、ね、彼らを守ることを、ね、やめてしまった。つまり守る人がいなくなったから、そこに悪霊が入り込んで病気になるって考えたのが古代の人たちなんです。だからね、まあ、風邪ひいたとか腹壊したとかその程度であれば大した悪霊じゃないはずなんだけれど、しかしこれがどれだけ祈ろうが願おうが治らない病気であればあるほど、重たい病であればあるほど強い悪霊に取り憑かれているし、ということはこの人ないしはこの人の親族がね、何か取り返しもつかないような大きな悪さをしでかしたから病気になってんだって人々は考えたんです。聖書の中で今日登場、物語に登場してくるこの二人の人はいつの時期から目が見えないのかということは書かれていません。生まれついて目が見えないのか、それとも中途失明なのか分かりません。しかしどちらであったにせよ、彼らがこれまで人々から投げかけられた言葉が何であったかは想像に難くない。お前たちの目が見えないのはお前か、もしくはお前の親族は何かいらんことしたっちゃろ、その罰に決まっとるって。そのたんびに彼らは傷ついてきた。彼らは自分たちの目が見えるようになるためにあらゆる手を尽くしたでしょう。多くの医者に見せ、またたくさんの祭司に清めの儀式をしてもらい、考えられるだけの罪を告白し、多くの財産を使ってきたことでしょう。けれども目が開かない。そのたんびに人々は言う。あんたに取り付いとる悪霊は極めて強力よ。そんな解説を受けたって彼らは何も慰められない。何度も何度も絶望し、でも諦めきれぬ中で、今彼らは一縷の望みを持ってイエス様の前に這いずり出てきている。それが今日の物語なんだ。また彼らが町の外の道端に座り込んでいたっていう、これも理由を想像すると分かる気がするんですね。先ほども言ったように、治らない病気というのは強い悪霊に取り憑かれている、つまり汚れているというふうに考えられていた。これは重い皮膚病を患った人のケースだけれども、重い皮膚病を患った人は町を出されましてね、自分たちで谷底だとか山奥だとかそんなところにコミュニティを作って、そこで生活している人たちが大勢いたんです。でも彼らはそこを普段の住まいにしていたとしても、でも時に町に戻って何か用事を済ませねばならないようなことがあった。その時に彼らは町に戻ってあることをせねばならなかったんです。それは町に入ると汚れていると、まあね、考えられていたその自分に人が近づいてきて、もし触れて汚れが移ろうもんなら被害を拡大してしまうからですね。この人々は町に入るなり、私は汚れたものです、私は汚れたものですって自ら声を大きくして、人々が近づかないように注意喚起せねばならないって義務付けられていたんです。なんて無茶苦茶なことか、なんてひどいことか、一体私が何をしたの、私の罪の罰のため、それとも私の先祖の罪の罰のため、もしそうであるならばどうやったら許されるんだろう、許されないとしたらば私の人生一体何の意味があって生まれてきたんだろう。そんな深い悲しみと痛みの中で彼らはきっと生きてきたんだろう。だからこそです、彼らが町の外の道端に座り込んでいたっていうのは町の中に入れなかったからですよ。人々の中には自分の居場所がなかった。だから町の外に座り込んでいた。彼らは最後にすがりつくようにして通りかかったイエス様に対して、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいって必死になって叫び続ける。周りの人たちからどれだけ怒鳴られようが怒られようが、しかし口を閉ざすことなく必死になって叫び続ける。それだけ切実なんです。しかしその彼らの叫びを聞き足を止めたのは他ならぬイエス様だった。 イエス様は彼らに問う、何をしてほしいのか。先ほどお話をしたように、これだけのことを施しをすれば十分だではなく、イエス様はあなたたちが本当に私に願っている事柄はあるんだろう、言ってごらん。それは今まで誰からも目に留められることがなかった、誰も叫びを聞いてくれることがなかった、この二人に初めて目を留め、初めて耳を傾けていったっていう、そんなイエス様の呼びかけなんですよ。イエス様は彼らが目を開けていただきたいのですって訴えていく、その一言の中で、彼らがもし目が見えていたならば私の人生は違ったはずだって、そうやって必死に苦しみながら生きてきたその人生を丸ごとイエス様は受け止めてくださる。だからスプラッグニッツォ前深く憐れられたんだ。イエス様は彼らの目に手を触れられる。病は悪霊に取りつかれたからかかるもんだと思われていたから、通常祭司や医師以外は汚れがうつるからって言って病人に触れようとしないんですよ。しかしイエス様は物語を読むと何のためらいもなく彼らの目に触れておられる。それはこの人が汚れているではなく、この人は私と変わらぬ一人の人間なんだって、その尊厳をちゃんと認め、だから手を触れてくださるんです、目に手を触れてくださるんです。すると彼らの目は開いた。彼らの目が開かれていった時、その目に飛び込んできたものは、彼らが最初に見たものは何だったか、それは自分を覗き込んでいるイエス様の姿。周囲の人々は驚き、言葉を失っている。しかしイエス様だけは微笑みかけるようにして自分と向き合ってくれる。非常に象徴的な場面ですよ。誰からも顧みられなかった盲人たちが、他ならぬイエス様によって、他ならぬ神様によってちゃんと目が留められていたっていう、その現れなんだ。救い主は彼らにちゃんと伴ってくれていた。彼らは目が見えるようになった。その時確信するんだ。この方は私たちの目を開くとともに、私の悲しみにまみれた、憤りに苦しみ続けたその人生を丸ごと受け止め、寄り添い、あがなってくださった方だと。私に何か言いたいことがあったんだろう、言ってごらん。そうやって私の言葉を待ってくれた、その救い主が自分の目の前にいたんだ。彼らは救い主イエス・キリストと出会ったんです。だからこそです、34節の終わりにこう書いてある、盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従った。ついていくんですよ、イエス様に。じゃあイエス様について彼らはどこに行くの。冒頭に少し触れましたが、次の21章からはイエス様はエルサレムへと入っていく。お話をしたように、イエス様はエルサレムに入りますと、最初は群衆に熱狂的に受け入れられ、神殿に行き、そこで神殿祭司たちのような権力の既得権を持ち、弱い民をないがしろにしているその人たちと議論をし、彼らをカンパしていく。しかし策謀によってイエス様は捕らえられ、十字架に冤罪であるにもかかわらずかけられていく。その十字架上でなお自分を十字架につけ殺そうとする者たちのために、主よ、父よ、彼らは自分が何をしているのか知らないのです、どうぞ許してほしいって、そうやって祈ってくださる、その救い主の姿を彼らは目にしていくんです。彼らはその十字架で無残に死んでいくイエス様の姿を見ながら、また確信を強めたでしょう。私たちに与えられた救い主とは、力を持って人々を圧倒し、近寄りがたい尊さを持って威圧するものではなく、最も大きな痛みをご自分が抱えながら、人々の涙も罪も弱さも後悔も全部を引き受けながら、 しかしそれでも私たちの罪のため神に許しを請うてくださる方、そこまで徹底して私たち民衆に寄り添い共に生きよう救おうとしてくださる方、彼らがイエスに従ったと記されているこの34節のその言葉の背後に見えるのは、彼らは自分たちの救い主がここまで私たちを受け止め理解し寄り添ってくださる方であった、この方を通して私たちは救われたんだとの確信でした。これが私たちの救い主イエス・キリストです。今朝お話の始まりで、自分を否定されるのが辛くて AI をパートナーにする人がいたんだっていう、そういうお話をいたしました。理解してくれる人、決して自分を否定せず受け止めてくれる人、そんな相手を探し求めながら AI の中にしか見出せなかったっていうのは、やっぱりどれだけ辛かっただろうか、どれだけ孤独だっただろうかっていうことを思うんです。孤独であるっていうのは、もしかしたら今最も深刻な現代病なのかもしれない。しかしその私たちは今このマタイの御言葉を通しながら一つの確信をいただいた。私たちにね、与えられている本当の理解者はね、 AI じゃなくてね、神の愛なんだよ。今日のお話のタイトルをね、神の AI としました。 AI って書いたんだけど愛って読んでほしいんです。神の愛ですよ。神はね、私たちをね、ちゃんと理解し受け止めてくださるんだ。心の奥底に隠していたうめきすらもちゃんと理解し向き合い受け止めてくださるんだ。だってこの二人の盲人の目を開けていただきたいのです、その一言をもって全てを理解し受け止めてくださったイエス様が、今私たちにも同じく救い主として与えられているんだから、だから私たちは今朝の物語を通してこう確信する。神の愛が与えられている、なんて嬉しいことか。同時に私たちは世界に向けてこう告げる。安心しよう、イエス様がちゃんと私たちを理解して受け止めてくださるから。心の奥底に隠していたうめきすらもちゃんと受け止めてくださるから、だから安心しよう。10月も第3週が始まってまいります。何かと疲れを覚えやすい時です。心も体もくたびれることもあるでしょう。でもね、まずは御言葉に今日元気をもらいました。神様の愛がちゃんと与えられている、イエス様がちゃんと伴ってくださっている、そのことを確信し、まず心から元気になってまいりましょう。今週も一緒にスタートです。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはマタイ福音書20章の物語から、イエス様は私たちの嘆きも痛みも願いも全部をちゃんと理解し受け止めてくださる方だと分かち合いました。この二人の盲人が目を開けていただきたいのです、そう訴えたたった一言をもって、イエス様は彼らの人生を丸ごと理解してくださいました。私たちもまた生きていく上でいろんな思いを抱えています。ニコニコ笑っているようでありながら、実は心の奥底で深く傷ついているなんていうこともきっとあります。でもその私たちがその心の痛みをさらけ出すことができずに、もし仮面をかぶるようにして生きているのであれば、今私たちにちゃんと救い主イエス様が与えられているんだという確信を増し加えてください。神様、あなたがちゃんと私たちを丸ごと引き受けてくださっていることを喜ばせてください。私たち弱さによってつながっていくものとして今生きていきたいと願っています。そのためにまずあなたによってちゃんと受け止められているその確信から始めさせてください。 今日から新しい一週が始まっていきます。私たちが今あなたによる祝福をいただいたように、私たちが出会う家族や友人、また多くの人々にもどうぞあなたがちゃんと理解をしてくださる、受け止めてくださっているこの喜びを分かち合わせてください。もし機会があるならばお伝えする勇気を与えてください。私たちを救うべく自らまず出会いに来てくださる救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。